サークル紹介2日目の今日は副会長の広浜則康さんにまずお話を伺います。広浜さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
広浜さんはこちらの安らぎマジッククラブ、いつから参加されてますか？
私は2017年の4月です。
ということは7年ぐらい参加されているということで、はい、こちらのクラブに入る前はマジックっていうのはやられたりしたんですか？
やってません。
初心者からこちらのクラブに参加されたということなんですけれども、初めて見てマジック楽しいところっていうのはどういうところに感じてますか？
皆さんが優しく指導してくれるのが楽しいです。
マジックをですね、やっぱり難しいところもあると思うんですが、メンバーのみんなで教えたり見せたりし合うっていうところで楽しい雰囲気になっているんじゃないかなと思います。そしてですね、広浜さんは先月行われておりましたマジック教室にですね、参加されたということなんですけれども、どのような種類のマジックご披露されたのか教えていただいてもいいですか？
トランプの演目では爆発というものを皆さんにお教えしました。その他にはシルク、サブチップを使ったものもやりました。
ちなみにこのシルクっていうのはどういう演目だったのか、ちょっとご紹介いただいてもいいですか？
シルクは3枚のドーナツ板を袋の中に入れて、交通信号の青、黄色、赤のシルクを出して板の色を変える手品でした。
シルクを使って色を変えるというすごいとても難しいようなマジックに感じるんですが、こちら習得するのにすごい時間というのはかかったんですか？
これは品物を買ってきてそのマニュアルに沿ってやりましたから、そんな時間はかかってません。
やっぱり種がわからないように演じるっていうのはやっぱり練習がすごい必要ということですよね？
そうですね、それは涙が出るほど難しいです。
すごい努力されてシルクの演目されたということをご紹介いただきました。そしてですね、安らぎマジッククラブ雰囲気というのはどのように感じてますか？
いや、もうこれは参加した人しか分かりません。ぜひ皆さんも参加してこの雰囲気を味わっていただきたいと思います。
もう初心者からでも楽しんで始められる安らぎマジッククラブ、ぜひお越しいただきたいなと思います。これからも楽しくマジック続けられてください。副会長の広浜則康さんにお話を伺いました。広浜さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてメンバーの方にお話を伺います。小野誠二さんです。よろしくお願いします。
小野です。よろしくお願いします。
小野さんはこちらのマジッククラブいつから参加されてますか？
安らぎの方には、ね、入ってね、約15年、その前にある団体に5年いたから約20年ですかね。
マジック歴としては20年ということで、もう本当に大ベテランの小野さんなんですけれども、マジックの魅力っていうのはどのようなところになりますか？
人との、ね、コミュニケーションを図るってことですね。私がマジック始めた最初のきっかけはね、知的障害者の施設にパートで働いていた、その方とのコミュニケーションをするのは言葉じゃなし、何とか方法ないかなと思った時にマジック初心者教室の聞いていって、で勉強したら彼らとコミュニケーションが図れて、これは素晴らしいなというのがきっかけですね。
マジックということで目で見て分かるものになるので、言葉のいらないコミュニケーションになってるんじゃないかなと感じます。そんな小野さんなんですけれども、なんかプログラムに参加されていたということを伺ったんですけれども、これどんなプログラムに参加されていたのか教えていただけますか？
はい、東日本大震災が2011年の3月に起きましたね。でその翌年の2012年の夏休みから福島県にある原発被災者の子どもたち約30名を湘南に招いて、でゆっくりくつろいでいただこうというプログラムの中で、ぜひ子ども向けにマジックやったんじゃないかろうかというのがありまして、人じゃなしにこの安らぎマジックサークルの方にたくさん手伝っていただいて、毎年夏休み春休み夏休み春休みということで15、6回 最近3年はもうコロナでダメになってしまいましたけどね、すごく喜ばれました。
子どもたちもマジックが見れたことがすごい楽しかったんじゃないかなと思うんですが、その時小野さんはどんなマジック披露されたか覚えてらっしゃいますか？
私は自分で実現するだけじゃないし、会場の皆さんと一緒にね、引き込むっていうんですかね、そういうタイプが好きなので、あなたも呼んでください、あなたも来てくださいということで、皆さんの目の前で入っていただくというのがすごくやっぱり評判になりましてね、私も出たい、俺も出たいっていうのがあったりね、裏がどんなふうになってんだって望み込むもいたぐらいですね、一緒にやれたのが良かったし、彼らがおじさんまた来たよ、来年もまた来るからねというようなことでね、交流を図れたのがとてもいい思いになってますね。
子どもたちと仲良くマジックできたことが楽しかったということですね。おしまいにですね、小野さんのこれから頑張ってみたいこと、目標を教えてください。
福島の子どもたちはもう成長しましたし、ある程度期間経ったんで、近くのね、町内会とかね、高齢者だとかの施設だとか、そういうところへ、今までは年末年始に行ってたんですけれども、年末年始1回にも出かけて行ってですね、そこでそのマジックをやることによって皆さんとのコミュニケーションを図るというようなことが非常に役立ってますんで、この小さな活動を続けていきたいなと思っております。
マジックのご自身の実力の向上もそうなんですけれども、マジックを通じてのコミュニケーションというのをこれからもですね、地域の皆さんと取っていただければと思います。メンバーの小野誠二さんにお話を伺いました。小野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてもメンバーの方にお話を伺います。柏田陽子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柏田さんはこちらのマジッククラブ、いつから参加されてますか？
1年ぐらい前からですね。
こちら始めようと思ったきっかけはどういうところになりますか？
はい、市の広報で見たんですけども、年齢も重ねてきまして、子育ても終わって仕事も終わって、親も見送って全て済んだ、何かしようと思った時にマジック教室の市の広報を見まして、それでやってみようかなと思いました。
新しい挑戦ということで、こちらのマジック始めようと決められたということなんですけれども、始められるようなものっていろいろあると思うんですけれども、はい、その中でもマジックを選んだ理由っていうのは何かありますか？
はい、同じ頃に体操教室も募集してたんですね。でそちらも出てみたんですよ。どうもショーに合わないということで、そっちは諦めました。で他に文学講座とかいろいろ出た中で、子どもの時からマジックがやってみたかったんだと思ってマジックに決めました。
小さい頃からマジック気になっていたということで、はい、もう今やっとマジック始められてとても楽しい時期かなと思います。はい、マジック始めてみて感じた楽しいところ教えてもらえますか？
はい、本当に種を教えてもらって分かったことがものすごく嬉しいです。ただ残念なことは、それを自分がやってみたらできないということで、もっと指を動かして覚えてやってみようかなとは思っておりますが、
やっぱなかなか楽しいんですけれども、やっぱマジックってこう見てるだけでもうすっごい難しそうだなっていうところがありますので、これから練習を重ねていただいて、難しいところ乗り越えていただいて、マジック活動を楽しんでいただきたいなと思います。それではおしまいにですね、これから頑張ってみたいこと、目標を教えていただけますか？
はい、一つでも多く覚えてできるようになりたいです。
まだまだ若いメンバーで、これからもいろいろなマジックに触れ合っていただいて、覚えていただければなと思います。楽しく活動を続けられてください。メンバーの柏田陽子さんにお話を伺いました。柏田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。